ただいまからピリピ人への手紙1章27節から2章13節を通してキリストにある大使を抱けと題して赤い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。長い留守をいたしました。お祈りを感謝します。第5回日本伝道会議が北海道札幌コンベンションホールで開かれました。1974年に第1回が京都で開かれ、その時参加し、続く第2回も京都、第3回は那須塩原、そして第4回は沖縄でした。今回、北海道の札幌の地で5回目が待たれた。私はその全部に参加することができて、6回目は今度行けるかどうかわかりません。2016年場所は決まっておりませんが、決議されております。そこで、西村先生もご一緒に参加されて、いつか映像でそれが見ることができればいいかなと思いますが、2000人の登録をほぼ満たされ、2500人を目指していた集会も、多くのオープンの集会はほぼ満席近くですね、実に余地のない状況で、本当に素晴らしい集会でした。前後、日高の下川智也先生が就任式の時に、5年前ですが、私は就任式の説教で行きましたが、それ以来またどうぞと言われておりまして、今回、久しぶりに伺いました。それから大会が終わった、会議が終わった後、パク・ヨンギ先生がぜひもう一日でも延ばしてとおっしゃってくださったので、新札幌聖書協会、16年前にパク・ヨンギ先生を同盟教団の未設置県で北海道に初めて同盟教団が開拓するとき、私は伝道部で、そのことを提唱し、そしてそのことが実現して、その後何回も新札幌に行くことになりましたが、今回久しぶりに行くことができて、街道が増築されてもう5年目、しかもレインボーチャペル伝道所ももう出来上がって、牧師が変わって2代目っていう、そういう状況の中でお尋ねできました。北海道聖書学院の八広先生が、北海道日本伝道会議の現地の責任者でいらっしゃいましたが、八広先生のご自宅を最終日にパク先生にご案内いただいて、その北海道聖書学院と日本同盟、東京キリスト教学園が将来、近い将来何らかの形で、協力できないかというお話の時も持たせていただいて、連動会議の中では命ありがとうの会の分科会があって、堀越先生たちとともに、理事の先生方とともに良い時を持たせていただきました。まあ講師ともに非常に良い時でしたが、大会前の20日の日曜日は、20日でしたかね、富川福音教会、同盟教団に加入した教会に行きまして、そこの先生は河野優先生で、学園の出身ですが、TCU の後、改革革新学校で3年学んで今行っていらっしゃる。 お子様ができられて、おじいちゃんおばあちゃんが東京から来られて、お孫さんに会いに来ていらっしゃった。そのおじいちゃんおばあちゃんというのが、実は神戸中央教会時代に高校生だった方で、友津町が知っていらっしゃると思いますが、河野家の長男の、河野愛知さんですね。あ、次男か。で、本当に良い交わりが広がっています。そこに、谷井というお医者さんがおられて、病院を開業していらっしゃると同時に、グループホームや、さまざまな老人施設を持っていらっしゃって、次々と働きを展開し、地域に密着して地域から大変尊敬されている。そこもご夫妻でご案内いただいて、大変良いこうあいあいの目指すべき方向をですね、いろいろ見せていただいた参考になることがたくさんありました。で、谷先生はお子様が TCU にも来ていらっしゃるので、いろんな意味で学園の働きのご協力をもうお願いしたようなことでありました。いろんな目的を持って行ったところで、素晴らしい集いでありました。さて、今日ですね、そんな中で私はかえって、今日のメッセージをどうしようかというのは、いつもこう喉につかえているようなそういう旅でしたが、出かける前に忙しくて、機関士も今言ってにスケジュール別式の中で、早く賛美歌も伝えないといけないし、ということで祈っておりましたら、オープニングで、伝道会議のオープニングで、そうですね、映像が出まして、で、あれはぜひ、ソフトをもらって皆さんで見られたら、北海道開拓伝道の初めから終わりがどんなふうに展開していったかというのがあるので、ぜひあれが欲しいなと、いつか手に入れて、一緒に見ていただきたいなと、そんなふうに思っています。で、そんな時からですね、北海道に、羊ヶ丘というところがあって、ボーイズ・ビー・アンビシャスを語られたクラーク博士の像が立ってますね。こうやって立っていますか、行った方ありますでしょうか。で、クラーク博士が少年よ大使を抱けと言った。キリストにあって、インクライストという言葉がよく抜けるんですが、少年よ大使を抱け。で、その教えを受けた教え子たちが札幌バンドというこのキリスト教の大きなこの日本の三大拠点の一つになる。そんなことで、私は、幻、大きな志、それをもって生きることが私たちキリスト者の大きな特権であり、喜びであり、使命であり、模範があるのだということを教えられたわけであります。そんなことで、今日はキリストにある大使を抱け、志という時に今日のピリピの一章二章の御言葉が心に響いてきました。大会の二日目だったかな、夜中に目が覚めて、そのまま明け方まで説教準備に取り組んで、また帰ってからもさらに備えをしたということでありました。北海道産です、今日のメッセージはね、はい。で、先ほどこのお話をしましたが、日本伝道会議のシンポジウムの中で私が2日間参加した午前のシンポジウムはですね、日本文化と福音というテーマでした。日本にどのように福音を根付かせていくのかというので、今までのやり方、 その限界、新しい取り組み、そういうことを神学的に、数人のプロジェクトチームの先生方が準備をして、そして、それを展開しながら個々の分科会につなげていくという、まあ、それはずっとこれからも2016年に向かって継続的に行われていくというそういう構想で、それぞれのこのシンポジウムはそういう課題を持って会議で一遍で終わりではなくて、ずっと継続して日本選挙を考えていくという、進めていくという、そういう伝道会議でした。それで、非常に良い内容を持っていましたが、全部は紹介できませんが、もちろんできませんが、そこでですね、日本文化という時に改めて教えられた中で、私は北海道開拓伝道の中に武士道というものが、クラーク博士のプロテスタンティズムと日本の若者たちの中にあった武士道が深く結びついている。で、そんなことも触発されまして、今日はその武士道ということとプロテスタントの教え、聖書の教えを比較しながら、今日はのお話をしたいと願わされました。時あたかもですね、こちらにありますこの本ですね、ヨシア会とカレブ会のこの読書会の本なんですね。で、これがですね、壮年の皆さん方、今10月に読書会、これをするために読んでるんです。難しいなぁとも言われたりしてますが、これ羽田空港なんかに行きますと、左が英文、右側日本語、これがね、いっぱい山積みされてるんです。で、こういうのを外人が読むんです。漢字の日本人が読んでないって言ったらね、日本文化のことを話してくれって言ったら恥ずかしいでしょ。で、そんな意味もありますが、ぜひね、私は若者もこういうのを読んだらいいな。英語で書かれてから日本語に訳されてきたと言われています。で、そういうことも含めながら、今日は一緒に見ていきたいと思います。ところで、札幌バンドと言いますとね、横浜バンド、宣教団のことです、バンド。それから熊本バンド、三つあるんです。で、今年はプロテスタント150周年の年なんです。ぜひ覚えてください。150。で、横浜で、横浜バンドのスタートしたそこで、9月に大きな集まりが、7月でしたかね、持たれました。プロテスタント150周年の集い。で、ところがですね、もう一つ、松江バンドというのがあって、で、これあまり知られてないんですが、出雲の松江にバックストンというイギリスの、サーという貴族ですね、の出身の宣教師が行って、そこで日本の若者を訓練して、そしてそこから送り出されて、いろんな教派を超えた働きが進んでいるんです。その松江バンドの流れを組むのが、西大寺キリスト教会なんです。だから、そのこともまた私たちの創立の佐藤国之助先生という方は、そういう流れを組んで、出雲の出身なんですね。米子の出身なんです。で、今、そんなことを申し上げながら、前置きとしながら、お手元に説教のアウトラインがあって、三つのポイントがあります。一つは、ニトベイナゾーの信仰と武士道。このニトベイナゾーたちに影響を与えたのが、このクラーク博士ですね。時計台のクラーク博士ですよね。で、次に、使徒キリスト、パウロのキリスト道と武士道というふうに展開して、最後に大きな志が天と地の すべてのものを主とするためにという私たちの持つべき志、大志について御言葉から共に味わっていきたいと思います。そこでこの新渡戸稲造の信仰というときにどういう人かということを紹介しないといけません。前の五千冊の肖像で名前と顔がありました。で、同志社を設立した方ですね。で、新渡戸稲造はですね、文久二年と言いますから、江戸時代の末期、明治政府が誕生する6年前に岩手県盛岡で生まれた。南部藩士、代々南部藩士で、おじいさん、もうお父さんも、十和田湖周辺の開拓指導者として知られていた人だそうです。明治維新の荒波を受け、文明開化の真っただ中に放り出された稲造少年。これからは英語の時代だと、親も思い、本人も思い、明治8年、盛岡から上京して、東京英語学校に入学します。大変優秀だったそうで、すぐに書いた英作文が、翌年、アメリカ・フィラデルフィアのアメリカ独立100年祭で展示されたほどの出来栄えだった。16歳になって、新渡戸は、祖父以来、開拓事業を引き継いでいくために、札幌農学校、今の北海道大学です。入学しました。そこに、教頭、実際は校長として赴任したのが、マサチューセッツ州立農科大学の学長という要職にあった、クラーク博士、その少子、ウィリアム・クラーク。このクラーク博士は、この、わずか8ヶ月ですね。一期生を指導して、惜しまれながら帰っていきました。プロテスタントの敬虔な信者だったクラーク博士の影響が、若者たちに火をつけます。キリスト教に基づく人格教育が、実を結び、イエスを信じる者の誓約に全員署名します。それが一期生か、もう、だけでなく、クラーク先生が帰った後、校風となったものが二期生にも受け継がれていって、そこで牛村勘蔵、新渡戸稲造など二期生もクリスチャンになっていきます。まあ、直接指導を受けた一期生は、北大総長となった佐藤章介、音韻学者の大島正武、先駆的農業指導者となった渡瀬虎次郎、有名な日本のこの文明の先駆けとなった方々です。二期生には、新渡戸と同期の内村勘蔵、植物学者宮部金吾など名だたる人々が名を連ねている。そんなことで、この武士道ということをですね、やがて新渡戸稲造は留学して日本を知らせていくというときに、この外国の人々に日本を伝えようと思うときに、武士道こそが日本精神の中枢だということで英文で書くんですね。今日はボーイスカウトの研修で早朝礼拝、第二礼拝にリーダーたちがたくさん出て、今午後までずっと研修なんです。礼拝を守ってから研修会に行かれたんですが、ボーイスカウトを始めたベーデン・パウエルという方は、スカウティング・フォー・ボーイズという有名な本の中で、このナイト、 ヨーロッパの騎士道と日本の武士道が共通性がある。で、武士道は素晴らしいって言って大変尊敬を払ってる。去年、ボーイスカウトの最大時代5弾20周年の時にこの話をちょっとしましたが、ベーデン・パウエルがボーイスカウトを始める時に日本の武士道に注目して大変尊敬していた。このことはですね、現在の日本のボーイスカウトのリーダーたちがどのぐらい知って受け継いでいるかなと、そのことをぜひ最大寺五段のリーダーには誇りを持って受け継いでほしいなと思います。二条的な像はですね、こう言ってるんですね。この騎士道、武士道を書いた第一版序文の一番終わりにね、私はキリストによって教えられ、新約聖書の中で伝えられた宗教を信仰し、同様に我が心に刻まれた律法を信じている。さらには神が異邦人であれ、ユダヤ人であれ、あるいはキリスト教徒のみならず、異教徒でも、つまりどんな宗教を信じていようと、あらゆる民族や国民に対して、旧約と呼ばれている契約の書を作り保うたと信じている。だから私の神学についてはこれ以上読者に忍耐を強いる必要もないだろう。こう言ってるんです。ユダヤ人にとっては旧約聖書がある。ユダヤ人以外の異邦人、異教徒にとって、それぞれの文化の中で、旧約聖書に変わることはできないけれど、それぞれの文明の中に、文化の中に、そのような、大変重要な教えを、それぞれの文化は持っているのではないかということを言っているんです。それが日本人にとっては、武士道がそれに当たる。こういうことを言ってる。で、このことをですね、日本人に連動しようと思えば、日本人の精神の底に流れているこういうものを日本人に連動して、クリスチャンはしっかり受け継がなければならないんではないかということです。そんな意味でも、今回の伝道会議の中で大きな柱の一つである、この、福音と文化、文化と福音ということの中で、大変刺激を受けるところです。プロテスタンティズムと武士道というんですね。プロテスタンティズムというのは何かというと、信教のことですね。何に対してプロテスタントかというと、カトリックに対してプロテスタント。カトリックというのは本家、大元という意味がありますね。行動のという意味です。我々こそは本家だというのはカトリックという意味です。ね、うちは本家だって。それに対して、オタクは信者だというのがプロテスタントです。で、本当の、元々の言葉の意味は、本家がちょっと母屋が傾きかけた、柱が傾きかけた。土台である聖書からちょっとずれかけたから元へ戻そうよというので抗議したんです。聖書に戻ろうよ運動なんです。これが抗議するというのはプロテストという意味です。抗議する。だからプロテスタントなんです。抗議する人々。新教と言われています。旧教、カトリックに対して新教、プロテスタントというのはそういう意味なんです。で、この二つともが正統的な歴史的なキリスト教会で使徒信条に立ってお互い尊敬し合っているもので、両方ともキリスト教会。これから外れると異端に限りなく近い。まあ他にも主なところはありますが、こういうことを基本的にプロテスタンティズムという、その日本にキリシタン伝来でフランシスコ・ザビエルが伝えたのはカトリック。 以後よく、という1549年。その後、実は今から150年前に横浜に来たのがプロテスタントだと言われるんですが、その13年前の時に、すでに琉球にベッテルハイムという宣教師が伝えているんですよ、プロテスタントで。聖公会。だから今は150周年プロテスタント伝来と言われているけど、もっと前に、163年前に、すでに伝わっているのではないかという見方もあるし、それも正しいと思います。プロテスタントリズムっていうのは、そういう意味ですね。で、このプロテスタントという意味が、そんな意味で聖書を神の言葉と信じ、信仰によってだけ正しい、救われる。カトリックは信仰と行いがいるという。マリアさんも、聖書から生まれて、神の性質を持つと言われているんで、そんなことを聖書は言ってないでしょっていうので、イエス・キリストだけが救い主だと言って、これが聖書が言っているところですから、本来聖書に戻りましょう。でそういう点では、リフォームドという、改革主義というのは、元のあり方へ戻ろうということを言ってるんですね。で、さて、私たちはですね、そういうふうにプロテスタンティズムということが分かってくると、これと武士道がどうつながってくるのかということです。武士道で育った水戸部や内村たちが、なぜいとも簡単にキリスト教に入信したのかということです。ちょっと考えれば不思議な気もするが、プロテスタントの精神というものを調べると、当然であったと言うべきかもしれないと解説者は言うんです。プロテスタント精神は、質素、倹約を旨とする。自立、自助、勤勉、正直をモットーとする。自己の確立を要請する。武士道の精神と根本的に相通じる。日本人はこれ持ってたんですよ。だから患者は汚職しなかった。滅私奉公で、お国のために、お分けのために人々に使えるというので、日本の官僚のみならず政治家が、なんで素晴らしかったかという、こういう武士道精神をしっかり持っていたんです。質素、倹約、自立、自助、勤勉、正直。これがどっか行っちゃったんです。美しい日本が、なくなったんです。海外から来て、素晴らしいと宣教師をして、本国の、法庁に報告した報告は、日本人は素晴らしいというのはそういうことです。それが、だんだんと日本人が誇り、世界に誇りとする姿が消えてきた。言い換えるならば、人格形成としての武士道を幼き頃から道徳律として叩き込まれていったために、キリスト教と武士道がその徳目において二律背反するものではないということを理解すると、武家社会が崩れて君主、殿様がいなくなると、その代わりとして神という新しき主を得たとも言える。その証拠に、水戸部の親友、内村鑑三は、武士道とキリスト教との関係をこう言っています。自分の場合は、武士道という精神的土壌が、追撃における代議となり、その代議に、キリスト教が追撃されたに過ぎない。内村鑑三にとって武士道は人の道、キリスト教は神の道という違いはあったが、その目は同根であり、目指す方向も同じだった。とはいえ、両者は全てが似ていたわけではない。決定的な違い。武士道には、ゴッド、神と、バイブル、聖書がなかったことだ。似ているところと違うところ、はっきり、私たちは見分ける必要がある。まあ、 プロテスタンティズムと武士道ということをですね、こんなふうに私たちはこの理解することができる。武士道というこの本はですね、小さいけどそういうことをいろいろ考えさせてくれます。この武士道に変わるものがあるのかどうかということについて、水戸部稲造はこの本の193ページにこう言っているんです。日本の封建時代の道徳体系はその城郭、お城、武具、槍刀と同じように崩壊して土と化した。それに代わる新しい道徳が不死鳥のごとく飛び立って、新生日本を進歩発展させるであろうと言われてきた。事実、この半世紀の間にこの予言は確実に証明されてきた。そのような予言の実現は誠に望ましく、おそらく未来はそうなるである。これ来年の NHK 大河ドラマは、坂の上の雲かな。そこで3人の松山出身の人が出てきますね。その辺のことを言ってるんですよ。来年楽しみにしてください。だが不死鳥は、自らの肺の中からのみ創生し、どこからか渡ってくる鳥ではない。ましてや他の鳥から借りた翼で飛び立つものではないことを私たちは忘れてはならない。神の国は汝らの中にあるというがごとく、イエス様の言葉です。この神の国にとって山がいかに高くてもそこから降りてくるものではない。海がいかに深くてもそこを渡ってくるものではない。神はすべての民族にその人たちの言葉で語る預言者を設けたとコーラが述べている。日本人のその心が保証し、理解した神の国の種子、種は武士道の中で花開いた。だが悲しむべきことにその実が熟す前に武士道の時代は終わろうとしているのである。私たちはあらゆる方向に美と光の力と慰めの源泉を求めているが、未だ武士道の代わりになるものを発見できているとは言えない。合理主義、ね、手柄さえ立てればいい、成功すればいい、合理主義、唯物論者、物質が全て、損得哲学は魂を半分しか持たないようなへりくつ屋の間では人気があるようだが、今、合理主義や唯物論に対抗できる他の強力な道徳体系は、キリスト教だけである。これに比べれば、武士道はもはや今にも消えそうな刀身だと白状しなければならない。武士道はいいと言いながら、キリスト教に比べればとこう言ってる。まあ、武士道にとって変わるものは、武士道は素晴らしいが、これを本当にとって変わるものは、キリスト道だと。今日、水戸部稲造の信仰と武士道をまずね、こんな風にご紹介しました。さて、まあ私はそんな意味で、サイカーの中学生や高校生や、あるいは教会の、まあね、高校生から青年あたりは武士道は、やっぱりちゃんと読んどいてほしいな、教養としてね。少年になってから読むのは遅すぎると思います。遅すぎても読まない方がいい。読まないよりはいい。さて、使徒パウロのキリスト道と武士道というのをピリピの手紙で見ていきます。3つのポイントをカッコ付けでしています。第一はキリストのために、1章23節。フィリピ1章23節。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。ここで注目すべきは板挟みです。武士道は個人よりも公を重んじるという個人か公か国家か個人かという二つの間の板挟みです。うちの、この、使徒パウロは、23節に二つのものの間で板挟みになっているというのは、一つは、一日も早くこの世を去ってキリストと共にいる天国に行くことだと言ってますね。もう一つは、 イエス様のことを伝えて、イエス様の教会に仕えることがあなた方のためには必要だから、私が命を天国に行きたいのに、この地上でもっともっと働くしていただくんだとこう言ってる。この二つの間でギリギリと板挟みになっていると。こう言ってる。個人の願いで言えば天国旅行。しかし、神様の働きや人々のことを思えば残ることをとこう言ってる。これはパウロだけのことでしょうか。ポストモダンという現代は、個人主義がものすごい進んでるんです。クリスチャンも、このポストモダンの思想の中で、個人主義、自分さえ良ければというのが、世の中一般で世の中と同じように、クリスチャンも個人主義、個人主義言ってるんです。違いますよ。聖書は個人主義じゃないですよ。聖書は共同体主義ですよ。神の国と神の家ですよ。そこにいかに個人として仕えていくかということが大事なんです。初めに個人ありではない。で、この個人である私はキリストの体の中に結ばれている。天にいらっしゃる私たちのお父様。天にまします、我らの父よなんです。私の父だけじゃないんです。私の父、私だけの、これ個人主義です。私たちのです。互いにっていうのがね、お互いにっていうのが聖書の教えなんです。互いにっていうんです。これをね、教会は、個人主義で、自分主義だけにならないように。自分あっての教会。自分あっての信仰。まず自分。これは、毒されて、ポストモダンに毒されている思想ですね。個人は大事。神の前に自分が固く立つという個人主義はいいんです。しかし、神にあって私が神の前に我一人立てりというこの我は、そういう一人一人立つ者が共に、互いに、神の家族として、キリストの体として、共にある、共同体。このことが、聖書の教えなんで。で、使徒パウロは、自分の名前を言えば天国なんですが、キリストの体の必要を思えば、私は地上で働く。先生、ゆっくりしてください。って言われる。ありがたいと思います。でも私は、命流れて、生かされているのはキリストの体のためにと思っています。それが楽しいんです。私にとっては主の御用をすることが楽しいんです。先生はもっと趣味のこと、もっといろいろと言ってくださる先生、他の先生いらっしゃるし、そういう方々はそれでいいと思うんですが、また私はスポーツもいろんなことも楽しむことはいいと思っています。クリスチャンが信仰のみで世の中の人と関わることができないのはいけないと思っています。いろんな幅や広がりや趣味を持ってクリスチャンでない人と交流する。教会の中だけの交流にならないようにいろんな人と交流を持つことはいいと思いますが、私にとってはまさに、このキリストの技を得て、天国直行というのは、その方がいいなと、そう願っています。講談で死にたいなんて思いませんがね、そんなことしたら迷惑ですからね。ここでバタンと倒れたら、私はいいけどね、大変でしょう。皆さんね。だけど、願い得が、本当に、共に、主のために、この板挟みの中で生かされていく。私は共に働いている道路者の先生方がね、バランスの取れた先生方でありながら、非常にこう趣味やいろんなものを身につけていらっしゃるのに、パフォーマンスもいっぱいあるのに、でもその生活見てるとね、この世代でこんなことをようやってるなと思いますね。 他の教会の牧師たちはね、祭壇に抱きついて、赤いに国旗使われて、でもみんな思ってるんですよ。でもみんなことないです。みんな勝手に動いてるんです。西村先生たちも皆さんそれぞれ、その先生もみんなそれぞれ教会のスタッフはみんな自分で動いてるんですよ。自主独立。自分とイエス様の関係で。誰がどう見られて、誰にどう思われるか、な、関係ない。本当に尊敬しますね。皆さん、誇りに思ってください。最大の教会の教職を。最大に行ったら大変だなんて、してみなさいと思うんですよね。勝手にやってるんです、みんな。みんな自由。自分で信頼しちゃって、尊敬しちゃって。今、ちょっと話が脱線しましたが、インターネットで聞いてる人のために言ってます。今ね、私はね、ここで申し上げているのは、板挟みっていうことですよ。で、これは武士はね、どう言ってるか。チャンがならんと欲すれば、こう鳴らす。こう鳴らんと欲すれば、チュー鳴らす。なんのこっちゃと中高生思うでしょ？思うでしょ？思うでしょ？なんのことやって、わからんでしょ？チュー。忠義の忠、主君に忠、忠実と、でありたいと願えば、欲すれば、こう、親孝行ができない。ご主人様に、殿様に仕えようと思ったら、親孝行に反する。矛盾だと言ってる。こうならんと、親孝行したいと願ったら、ご主人様、殿様に忠義が立たないというジレンマ。板挟み。いいですか？有名な言葉で若い人聞いてください。忠ならんと欲すれば、こうならず。こうならんと欲すれば、忠ならず。この二つの間で、板挟みが武士道なん。こんなも悩む必要ない。もう自分の家のことを一番に考えればいいんじゃ。いや、親よりも自分のことを考えればいいんじゃ。そうじゃないんです。第三行の日本大史の中で、平の清盛が法皇に反逆したときに、その子重盛のこのジレンマを、苦衷を心の中のもつれ合いを、こう表したんです。忠ならんと欲すれば、こうならず、主君に忠実だろうと思えば、親孝行に反する、こう、親孝行したいと思うんだけど、それをやると、忠義に反する。哀れなるかな、重盛。私たちは後に重盛が慈悲ある天が彼に死を与え、純潔と正義が住み難いこの世から解き放ってくれるよう、前例を傾けて祈る姿を彼に見るのであると。こう言うんです。いいでしょうか？武士道において、一族や家族の利害は、分けることができない。一体不可分。これが、聖書の中で、自分を愛してくれる人を愛したところで何の報いを受けるだろう。主税人でも同じことをしているではないかというイエスの言葉を、聖書と似た思いとして、ニトベを紹介します。義理と人情の板挟みになって心を引き裂かれてきた多くの人々、このことが武士道の中にある。シェイクスピアも旧約聖書も、我が日本で子が親を敬う子という概念に相当する適切な言葉は見当たらない。しかしながら我が武士道では、このような板挟みの場合、ためらうことなく、忠義を選んだのである。まあ、壮絶な例を挙げていますね。ヨーロッパでも日本でも主君のために我が子を犠牲にするという。それを泣く泣く、しかも喜ぶという。そういった世界のことを、この、 書いてありますね。さて、この今申し上げたところで1章29節、ただ1章29節、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。キリストのためにキリストのためのですよ。いいですか、板挟みという時ね、公か個人かという二つの間の板挟みで悩むと言っているんですが、使徒パウロにとっては公よりも個人よりも公、あるいは国家、しかし公は国家よりもキリストなんです。29節、キリストのためにキリストのための苦しみをも賜る。クリスチャンにとってはね、国や公は大事、自分一人さえ良ければということじゃない。だけどそれよりも大事な基準がある。それがキリストなんです。内村勘蔵のこと、不敬罪で教育直後に頭を下げなかった、保安庁に頭を下げなかった。それで彼は学校を追われた、教員の職を追われ、国を追われたんです。村八部どころか国八部だった。これがね、キリストのために最終的にはキリストのためには何よりも何者も恐れない、何でも犠牲にする。これがキリスト道なんです。激しすぎますか。ご利益信仰でイエス様を信じたら幸せがいっぱいだよ、自分が幸せになるだけ思ってクリスチャンになった人は、それだけを持っている人は、こんなはずじゃなかったと思っちゃいますよ。聖書は初めからそう言ってる。で、そこで、一応を捨てる覚悟がいりますよっていうわけです。侍の心はね、命を捨てる覚悟、これを一命を捨てる覚悟とも言うんです。名誉のためにっていうのは、ベーデン・パウエルが、名誉、名誉、重きぞ名誉、ね、歌があります。スカウトの。スカウト我らの名誉ぞ重きぞ名誉。恥を知れっていう名誉。ただの身や世間の評判に過ぎないものではなく、この世における最高の善として名誉を尊む。これはベーデン・パウエルのスカウト精神でもあります。侍の若者にとって追求しなければならない目標は、知識や富ではなく名誉を得ることだった。多くの若者は我が家の敷居をまたぐとき、世に出て名をなすまでは、再びこれをまたがないと自分の心に誓ったものである。また我が子に大きな望みを託した多くの母親は、息子が錦を飾るとの言葉通りになるまで再会することを拒んだ。子が来なれば母も母ですね。恥になることを免れ、名を挙げるためなら、侍の息子はいかなる貧困にも、いかなる困難辛苦にも、自分に与えられた厳しい試練として耐えたのであった。彼らは若年の頃に勝ち得た名誉は、年齢とともに大きくなることを知っていたのである。大阪城を攻めた時にね、家康の若き息子、頼信は、先方に、先陣に加えてもらえなかった。悔し涙を流したんですが、老君の、老臣の松平右衛門太夫正綱が慰めたんです。若君はまだお若いので、この後何度も戦はありまする。お嘆きになることはありまするまい。すると頼信は険しい顔でこの老臣を睨みつけ、いやあ、右衛門、頼信が14歳の時はもう二度とないのだ。とこう言ったんですね。名誉を重んじた。今の若者に、そんな心意気があるかどうかという話で、いや、若者というのは親だって一緒だという。ね。 長と名声が得られるのであれば、侍にとって命は安いものだと思われた。そのため命よりも大事だと思われる事態が起これば、彼らはいつでも静かにその場で一命を捨てることも意図はなかった。命の犠牲を払っても惜しくないとする事態とは何か、それが忠義というものである。ピリピ一章二十節。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、どんな場合にも恥じることなく、いつものように、今も大胆に語って、生きるにも死ぬのも、私の身によって、キリストが崇められることです。生きるにも死ぬにも。21節。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。言葉だけじゃないです。一章の13節。私がキリストの家に投獄されているということは、とあります。いつ上達するかわからない。キリストのために。これが2章の5節から8節にあります。2章の5節から8節に、そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスが模範だ。イエスキリストは神なのに、その、を捨てて、人となって、使えるものとなって、十字架にまで、死ぬまで従われたじゃないか。それはあなたの罪の身代わりとなるためだ。あなたの罪のために、生きろ投げ捨ててくださったんだ。神の御子が罪人を許すために一瞬を捧げてくださった。そのキリストイエスのうちに見られる心構えが、それが侍の心だ。そのキリストによって一方的に罪許され、神の子とされた私たちはキリストのために苦しみをも喜んで受ける。ここに武士道とキリスト道に重なるところがあると思われませんか。同じことが二章の一節に、一節から四節に、友のために、同士のために、慰め、励まし、愛し、助け合う、互いに尊敬し合うということがあります。で、一章の二十五節。しかし私の将来同労者、三男またあなた方の使者として、私の厨房の時に仕えてくれた人、エパフラだとは、エパフラで、三十節。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を犯して、死ぬばかりになった。パウロを愛し、パウロに仕え、命かけで、キリストのために、道路者のために使えた。このエパフロデトのことを心配して、彼が元気になったから、彼を元気に返しますと言っている、お互いに思いやる心。これが僕の情けと相通じると思いませんか？僕の情けとは何か？ね。慈悲は美しいものであるが、高潔な義と厳しい正義が男性的であるが、優しく柔和で母のような徳が仁。仁における慈悲は、まさに侍たちのことですね。慈悲は美しいものであるが、珍しいものでもなかった。最も勇気あるものは、最も心優しいものであり、愛あるものは勇敢である。